私たちキリスト教会には三要門と呼ばれる3つの大切な文書があります。これは要の文書と呼ばれるだけあり、ルターに始まります教会改革の時代以降盛んに生み出されました信仰問答と呼ばれる文書は、そのどれもが基本的にはこの三要門を解いていくという形で書かれたものであります。三要門という呼び方は初めて聞いたということであっても、この礼拝に参加している方はそのうちの2つをすでに自分の口で今日告白いたしました。主の祈りと使徒信条であります。でこれに加えまして実会、これを合わせて教会の3つの要の文書を三要門と呼び習わしています。今日教会に初めて来た方も、そのうちの2つである教会の信仰をコンパクトに言い表しました使徒信条と、イエス・キリストがその弟子たちに教えてくださった祈りである主の祈りは、まあ、礼拝に出るたびに口にいたしますから、この2つの文章は教会の要の文章であるということは、それは教会に通ううちにおのずと分かってくることかなと思います。ところが3番目の実会に関してはなかなか親しみづらいというところがあるかもしれません。何よりも実会っていうのは旧約聖書に記されました律法の代表、人間を縛る、まあ、戒めといえば人間を縛るものだと私たちは思っていますから、果たしてキリストによって自由にされた人間である新約以降の時代を生きる我々にとって、そういう律法がどれほどの意味を持つものなのか、やはりそれは礼拝の中で唱えるほどの重要性は持っていないのではないかと、まあ、洗礼を受けたものであっても漠然とそう考えることがあるかもしれません。ところが毎週日曜日の礼拝の中で実会を唱えないというのは、実はキリスト教会の中でそれほど当然のことではありません。特に私たちスイスの宗教改革カルバンの流れを組む教会に属する者にとっては、本当は実会というものは礼拝式順の中に当然位置づけられるべきものであります。カルバンは当然のように礼拝の中で実会を唱えたんですね。しかもそれは、まあ、500年前の始まりの頃にはあった古い伝統というだけではないんですね。日本には宣教師たちによってシンプルな礼拝式順が持ち込まれたと言いますけれども、それでも日本の最初期の礼拝、明治の初期の頃にはすでに多くの教会で当たり前のように実会が告白されていたと言います。つまりシンプルな礼拝式順、最小限のミニマムな礼拝式順においても実会が省略されることは考えづらかったのであります。ところが日本ではいつの間にかこれがなくなってしまいました。なんでなくなったかっていう真相はまあよくわからないのですね。けれども私たち日本の教会もそのことを反省いたしまして、改めて礼拝の中で実会の告白をするということについて目が開かれ始めています。私たちの教会も属します連合長老会という集まりでも新しい礼拝式文のモデルを整えていて、そこに実会を位置づけました。しかし礼拝の中で実会を唱えるっていうのはどういう意図を持ってなすべきものなのでしょうか。キリストによって新しく生まれ変わらせていただいたものとして、罪許され神の子とされたものとしての新しい生き方を教える、そういう神の言葉としてこれに聞くという位置づけを持つのでしょうか。そういう新しい人間の生き方の模範としての実会の捉え方っていうのは、これは改革派らしいことであります。私たちはキリストによって罪許され自由にされた。しかし我々が自由にされたのは肉の欲望の赴くままに生きて良い自由を得たというのではありません。私たちに与えられている自由っていうのは 神の言葉に従うことができるようになる自由です。今までにはどうにも従いきれなかった神の示す生き方を今は喜んで生きられるようになったという自由であります。その意味で実会はキリストに結ばれたものの新しいライフスタイルを教えてくれるものだという言い方ができます。けれどもキリストが私たちに与えてくださる新しさっていうのは存在そのものが清められてしまってもう二度と罪を犯すことができない。例えば罪を犯そうとすると体が拒否反応を起こしてしまってどうにも犯せないっていうような私たち人間の性質がたちまちのうちに変化したというような変化ではないと思います。キリスト者の存在というのは洗礼を受けることによってなんていうか筋肉増強剤が打たれてですね筋肉が増強してムキムキマッチョになって罪を犯さない信仰のマッチョマンになってしまうっていうのとはちょっと違うと思うんですね。むしろ我々が聖書からたびたび聞かされることは主イエスの言葉からたびたび目を開かれることは信仰の成長っていうのは無力さえの成長だということです。幼子となっていくことだということです。だからこれは本当に印象的なことですけれどもカルバンという人は礼拝式順の初めの方で改宗に実会を唱えるように指示するときその一つ一つの言葉を唱えるごとにこういうふうに告白しろって言ったんですよ。主よ憐れみたまえキリエレーソン主よ憐れみたまえと実会の言葉を一つ唱えるたびに主よ憐れみたまえってそういうふうに唱えなさいって指示したんですね。実会の言葉を唱えるたびにですね私たちはキリスト者として罪に死に神の命に生まれ変わったものとしてまあドンと胸をたたえて私はこの神の言葉の前に立てるっていうふうには言わなかったんですね。新しくされたキリスト者っていうのは神に喜ばれる生活を作るものだと宗教改革者の中でも他の誰よりもそのことを強く信じ強調したカルバンがしかし実会の一言一言を唱えるたびに主よ憐れみたまえキリエエレーソンそう祈らなければ神の前に立つことはできないとしたのであります。このことはまさに改革派の信仰に生きる明るい信仰に生きる我々は神の子なんだ神の言葉に従って生きていくことができるんだとそのことを喜びとしているこの教会に生きる私たちも立ち止まってよく考えなければならないことかもしれません。そしてこういう御言葉の前での姿勢神の前での姿勢っていうのは正確に言えばカルバンに始まることではないのであります。カトリックの教会のミサもまたキリエエレーソンの祈りから始まるものなのであります。代々のキリスト者がそう祈らなければ礼拝を始めることができなかったのであります。で、この礼拝の始めに神の憐れみを求めるギリシャ語キリエレーソンという言葉は一体どこから礼拝の中に採用されたのでしょうか。例えばそれは今日お読みしました聖書の出来事も一つの源泉となっていると思います。15節の言葉です。主よ息子を憐れんでください。転換に苦しむ息子を持つ父親この転換という言葉は原文では月に打たれるという言葉が記されていますけれども、まあ、つまりは月に打たれるようにして自分の預かり知らぬところであるいは自分にはどうしようもできない運命的超自然的な力によって発作的になぎ倒されているそういう息子の父親の言葉であります。たびたび火の中水の中に倒れ込む、まあ、転換と翻訳されているような、まあ、一つの病気の描写とだけ限定する必要もないそういう症状であると思います。そういうことは一つの 病気としてだけ理解することはできないと思います。発作的に死に傾いてしまうこと、そこまでいかなくても発作的に自暴自棄な振る舞いを我々がしてしまうということ、発作的に隣人の命を尊重し守るということではなくて、それを傷つけ侮辱するような言葉と行為を発作的に行ってしまう、私たち全ての人間のありのままの姿、これがここで登場している息子の姿ではないかと思います。そのような息子を持つ父親が、主よ息子を憐れんでくださいと主イエスにすがった、その言葉がまさにキリエエレーソン、主よ憐れみたまえという言葉そのものでありました。私たちは今日の聖書箇所を読んだとき、どれほどこの15節の言葉に心を惹かれ目を留めるということをするでしょうか。私たちはおそらく今日の聖書の物語を読むと、この15節の言葉よりもむしろ20節の後半の言葉ばかりに目をやりがちなのではないかなと思うんですね。もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる、あなた方にできないことは何もないって、まあ勇ましいとも思える言葉であります。そしてこの言葉から一体何を聞き取り、どうこの言葉に生きる信仰を持つことができるのかというふうに、我々の興味っていうのは集中していきがちかなというふうに思うんですね。しかもこの直前でなぜ火の中水の中に少年を引き倒す悪の霊を弟子たちが追い出せなかったかという、主イエスに対する密かな問いに対して、信仰が薄いからだと主イエスがお答えになっておられるから、それと合わせてここを読んでみると、ここでは熱い信仰、大きな信仰を持つことが勧められていると、そうしなければならないと、そう理解しがちだと思います。ほんの小さなからし種、私たちのもっとわかる言葉で言えば、消し粒ほどの信仰と言ってもいいと思います。消し粒ほどの信仰があれば山を動かすことができる。けれども弟子たちはそれができなかった。そうであるならば、悪霊一つ追い出すことができないならば、彼らには消し粒ほどの信仰もなかったんだ。私たちにも今そういう信仰がないのではないか。そういう信仰の薄さを我々は今日主イエスに叱責されているのではないか、そういうふうに聞きがちだと思います。けれども本当にそうなのでしょうか。それで主イエスのお心をきちんと聞き取ったことになるのでしょうか。私は疑問に思うんですね。最近ドストエフスキーのカラマーゾクの兄弟という小説を読んでいるんですけれども、そこでまさにこの聖書箇所が登場するんですね。カラマーゾフ家に仕える使用人の若い男が、からし種一粒ほどの信仰が山を動かすならば、迫害によって殉教していく殉教者たちの信仰っていうのは、これはからし種一粒以下だったんだ、そういうふうに言ってのけるんです。信仰厚いものが殉教するほど信仰厚いと我々が一般的に思えるものが、しかしその者たちの祈り虚しく殺されていくのだとするならば、それは神の目から見れば消し粒一つ吹くほどの大きさもない信仰なんじゃないか。だとしたら自分の信仰なんて何の価値もない、真面目に信仰するだけバカバカしいことじゃないか、そういうんですね。例えばこういう言葉に抗って、私たちは不信仰から抜け出てほんの小さな信仰でも持てば奇跡を体験できるんだ、それが起きないのはやっぱりそんな風に言っている、信仰が薄すぎるからだ、そう答えるのでしょうか。もしもそう考えるならば、 殉教者すらからし種一粒ほどの信仰すらなかったのだという本当にニヒリスティックな考えと、結局のところはどれほど変わることがところがあるのかなというふうに私は思います。やはりこの山をも動かす小さな信仰を私たちが本当に理解するためには、この言葉だけに集中するんじゃなくて、やっぱり父親の主を憐れんでくださいという言葉を同時に見なければならないと思います。そうでなければ信仰の薄さ、信仰の小ささのその中で、その小さいという前提の中でなお大きいのか小さいのかって、どんぐりの背比べを始めるようなおかしなことになりはしないかなって思うんですね。で、今日の箇所を特にこの父親の言葉を大切にしながら、並行記事であるマルコによる福音書9章2節以下、まあ、同じ物語がマルコによって書かれているその箇所を合わせて読んでみると面白い発見があるんですね。マタイによる福音書の方では、悪霊に取り憑かれた子供の癒しをめぐって対話を続けていくのは主イエスと、それを癒すことのできなかった弟子なんですけれども、マルコの方ではむしろ主イエスと父親の対話が前面に出ており、弟子たちと主の対話っていうのはむしろ背景にとどまるものに過ぎないんですね。で、しかもこの主イエスと父親の対話っていうのは単にお叱りの言葉では終わっていないのであります。で、マルコの同じ物語を読みながら改めて気づかされるのは、主イエスと父親の対話においてはマタイの弟子のようにその不信仰を叱責された父親は主イエスに対してこう答えるんですよ。信じます、信仰のない私をお助けください。この忘れることのできない言葉を主イエスに向かって彼は叫んだんですね。本当に忘れることのできない言葉だと思います。信仰のない私を助けてください。この人の信仰というのはどういうものでしょうか。信仰のない私をお助けくださいっていう信仰です。私にはからし種一粒ほどの信仰のかけらもない。しかしその信仰のない自分を今主イエスの前に投げ出すことしかできない。その信仰のない私を主イエスの前に差し出すことがない。そういう信仰です。このあるかないか分かんない、まあ、自分でも分かんないような信仰告白に従って息子の癒しというのが起こるんですけれども、それは明らかに弟子たちの小さな信仰に対するこの父親のそれよりも大きな信仰なんてもんじゃないと思うんですよ。だからここで起こった癒しの奇跡っていうのは、大きかろうが小さかろうが人間の持った信仰に対する報酬でなくして、まさにこの父親の叫びの通り、この父親の求めの通り、信仰のないものに下される主の憐れみ以外ではなかったのだということだと思います。で、このマルコによる福音書の主題強調点っていうのは、私たちがマタイによる福音書のこの物語を読むときにも同じように大切なことではないかなと思います。マタイはマタイなりにこのことを自分なりの仕方でここで描いているのではないかなと思うんですね。ですから、ある説教者はこれちょっと意外なことなんですけれども、20節も信仰が薄いからだっていう悪霊を追い出すことができなかった理由を密かに尋ねてきた弟子たちへの主イエスのお叱りの言葉を、これを全く私たちにとって新鮮な言葉として聞き取ることをするんですね。その説教者はここを読みながらこういうふうに言うんですよ。間違えてならないことは、主イエスはここで小さい信仰でも構わんとおっしゃっているのではない。信仰っていうのは大きければ大きいほどいいけれども、まあ小さくても信仰は信仰だっていうのではない。そうではなくて、主イエスはここで 信仰とは小さいものだっておっしゃっているって。そうすると弟子たちに対してはここであなたの信仰はこのからし種一粒の信仰に比べて大きすぎるんだって言ってる。もっと小さくならなければならないっておっしゃってる。面白い読み方だと思いました。確かに弟子たちは自信満々だったと思います。その少し前にシュエスに二人一組になって使わされて、まちまち村々を訪ね歩き、彼らは悪霊を追い出し、病を癒し、福音を述べ伝え、まさに小さなイエス・キリストのような働きを重ねてきたのであります。だから、彼らは悪霊付きの少年から悪霊を追い出すのは、これは造作もないことだと思っていたことは間違いのないことなのであります。自分にはそういう大きな権威が与えられている、その力があると、そういう強い信仰があると信じきっていたのであります。自分は主の弟子だ、キリストの使徒だ、その信仰に欠けることはなかったと思います。まさに我々が誠に信仰深いものだと呼ぶ信仰者の姿そのものであったと思います。けれどもだからこそその信仰は大きすぎたのだと思います。あの人は信仰深い、あの人の信仰は立派だ、人がそう言ってくれるし、自分でも心の中で自分は他の人よりも信仰深い、自分のあの家族よりも信仰深い、夫よりも信仰深い、妻よりも信仰深いって、そういうふうに言える時ってあると思うんですね。浅いとか深いとか薄いとか厚いとか大きいとか小さいとか、そういうところで自分でも測れてしまうような信仰深さっていうものがあると思うんですね。疑わないで信じて祈れば必ず祈りは叶えられる、そう信じ祈る時の、そしてそう祈れた時の自分でもよくやった、よくできたと納得できるような信仰深さってあると思うんですね。けれどもそういう信仰っていうのは本当は神の助けを呼び出すためには大きすぎる信仰なのかもしれません。うかつなことですが、今日の聖書箇所を14節から21節までと週報で予告してしまいました。けれどもお気づきのように20節の次は次ページで、で次ページを見ると22節って飛んでいて21節がないんですね。で21節が本来あるべきところには剣のマークが書かれているだけなんですね。でこれはご記憶くださっている方もあると思うんですけれども、前の口語訳聖書には21節っていうのがあったんですけれども、最新の研究では一番古い形の、写本には今まで21節として我々が読んでいた箇所はなかっただろうと、つまりかなり広大の付け出しだろうということで、新共同訳聖書ではその学問的な成果を踏まえ、それを省き、マタイによる福音書の最後にそういう箇所だけまとめて記されているんですね。でそこでどんなことが書いてあったかっていうと、文語訳、語語訳に慣れ親しんだ人はまあそうだったかと思い出されると思いますが、こういうふうに書いてある。しかしこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていかない。でこういう言葉を読みますと、まあ小さな信仰の中でもですよ、祈りと断食という行によって信仰の力を呼び覚まさなければならない、呼び覚ますことができる、 そういうちょっとの行っていうんでしょうかね、信仰深さっていうのが必要なんだと、その小さな信仰の典型が祈りと断食なんだと、まあ、我々にとってはそれでも大きすぎるような気がしますけども、でもそういうちょっとな信仰深さが必要だとシュエスがここで教えておられると、まあ例えば高台の教会がそういうふうに理解したと読むことができるし、まあそう読むと思うんですね。けれどもそうではないと思うんですね。祈りも断食も古代のキリスト者たちにとって決してこれ信仰の武器なのではなくて、私たち人間が神の前に全く徹底的に貧しくなりきるということ以外ではなかったと思います。もしも私が祈りによって断食によって、つまり私の信仰の行い技によって山を動かすことができるんだというのであれば、そういうふうにこの箇所を理解するのであれば、それはまだ多分私が祈りのことも断食のことも信仰のこともよく理解できていないということになるのではないかと思います。ここ最近の説教で説き続けている聖書の言葉でずっとテーマの一つとなっているものだと私は理解していますけれども、信仰って一体何でしょうか。信仰って一体どうやって我々は持つことができるようになるんでしょうか。神から与えられるだけです。貧しいものに神が与えてくださるだけです。主を憐れんでください。キリエエレーソン、信じます。信仰のない私をお助けください。シュエスはこの言葉をお喜びになりながら私たちにも教えてくださっていると思います。信仰とは小さいものだ、もっと小さくなるんだ。かつて左近清という旧約学者がいましたが、この方がお隣の金沢教会に来まして詩編第23編を解かれたことがあります。まあ、それが小さな冊子になっていまして、金沢教会の伝道説教集の第5号として、まあ、皆さんの手に取ってお読みになることができます。それを、まあ、金沢教会に行った時に水木牧師が買ってきまして、リビングの書棚に入れておいているんですけれども、私もそれを何気なく先週手に取りまして、それを開いてでこういう言葉に突き当たりました。有名な詩編第23編の最後の言葉、主の家に帰り生涯そこにとどまるでしょうであろうという、まあ、信仰の言葉。左近先生はここで使われる帰るという言葉には悔い改めるというニュアンスがあり、生涯という言葉には繰り返しというニュアンスがあるのだと説明します。だからこの詩編第23編の最後の言葉は主の家に繰り返し繰り返し悔い改めて戻るというニュアンスがあると言います。でその意味ではこの詩編には私たち信仰者が不信仰にとどまることなく信仰へと悔い改めて立ち返る姿が描写されているということができます。けれどもなぜこの悔い改めが起きるのか、なぜ信仰が回復するのかというと、その理由を説明しているのが直前の箇所だと言います。直前の箇所に何で書いてあるのか、恵みと慈しみが私を追いかけてくるとあります。なぜ我々が繰り返し繰り返し主の家に悔い改めて戻ることができるのか、神の恵みと慈しみが追いかけてきて私たちを信仰へと立ち戻らせてくださるからです。だから詩編第23編の結びの言葉とは、恵みと慈しみが私を追いかけてくるから私は私の一生涯繰り返し繰り返し主の宮に戻らざるを得ませんという結びの言葉だと言います。 だからそれはこの私たちの側からすれば、どこまで行っても誇ることもできない悔い改めであります。どこまで行っても誇ることのできない信仰であります。信仰のない私をお助けください。考えてみればこんな情けない、こんなみっともない告白を私たちは主の前にすることが許されている、そのことがすでに救いなのであります。この詩篇第23編は、死の影の谷を行くときも決して私たちから離れず私たちと共にいてくださる神、マタイによる福音書がその全編を通じて語り続けているインマヌエル、我らと共なる神を歌う詩篇でありますが、私たちの今日読みましたマタイによる福音書の箇所にもインマヌエル、神は我々と共にあるというテーマが隠されていました。私たちの信仰の小ささと主が共におられることは主の憐れみによって一続きのものとされているという福音がまさに聖書全体に貫いているということを今日の箇所でもまた確認できるのだと思います。今日私たちが読んだ物語ではそのモチーフは17節にあります。なんと信仰のない横島な時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいられようか、いつまであなた方に我慢しなければならないのか、その子をここに私のところに連れてきなさい。ここでシュエスは私たちの信仰のなさを明らかに嘆いていらっしゃいます。そのことを悲しんでおられる。シュエスは私たちの信仰のなさを我慢しておられる、それに耐えておられる。けれどもこの主の我慢というのは私たちがすぐに想像するように怒りを我慢しておられる、信仰のない私たちに対して裁きを下す、その憤りを忍耐しておられるという意味での我慢ではないとある説教者は言います。ここで使われる我慢という言葉は爆発しそうな感情を我慢するというのではなくて、これまであるものを支えていた手をもう重くて下ろしたくなっている、下ろさずには折れなくなっている、そのような手をなおじっと出し続けて支えるべきものを支える、そういう意味の言葉だって言います。でそれとまあこうするかのように、その子をここに私のところに連れてきなさいっていうのは、これ直訳するとここに運んできなさいっていう意味の言葉です。シュエスというお方は私たち人間の苦しみ、私たち人間の不信仰をもう重たくて持ってられない、もう我慢できないというところまで耐えてもらえる、しかしもう限界だって手を離してしまうのじゃなくて、なおそこにもう一人を加えようとされるんですよ。その子を私のところへ、ここへ運んできなさい。自分のところ力では主のもとにもう自分歩いていくことすらできないんですよ。自分がもう行くことができない、運んでもらうしかない、そういう人間を私のところに連れてきなさい。もう耐えられないとおっしゃってる方がそこでもう一人をお加えになるんです。そういうシュエスのお姿がここに見えています。このシュエスのお姿の中に、主のお言葉の中に、いつまで私はあなた方と共にいられようか、いつまであなた方に我慢しなければならないかという主ご自身の嘆きの言葉にもおのずと答えが与えられていると思います。すなわちこのお方は十字架に至るまで耐え難いほどの私たちの不信仰の重さを担いきり、そして世の終わりまで 私たちと共にいることを選び取られるのであります。人は言います。主イエスはゲッセマネの園でこの杯を取り除けてくださいと父に祈られた。けれどもその杯は取り除けられず十字架につけられてしまった。そうであれば、全くこれは恐ろしいことでありますけれども、主イエスの信仰はからし種一粒ほどの大きさもなかったのだろうか。主イエスは山どころかその十字架すら動かすことはできなかったからだ、できなかったのだからと言えそうではありません。その主の十字架によってのみ山は動いたのであります。私たち人間の前に立ちはだかる罪と死と不信仰の山が海の中に没したのであります。私たちは今はそのことを知っています。たとえ目に見える現実は私たちを滅びに定めているように見えても、結局は火の中、水の中に倒れ込むような死に結びつけられた不信仰な歩みしか自分にはできないように思う時も、もう死の山は動いてしまっているのです。主イエスの十字架の忍耐によって私たち人間はすでに広々としたところに置かれ、そこで自由に主の示される道をまっすぐに人間らしく歩むことができるようにされているのであります。だから私たちは死の影の谷を行く時も、その脅かしが迫る時も災いを恐れないのであります。この信仰のない小さなものを主イエスが担い生かしてくださることを教えられているからであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちを憐れんでください。信仰の心が落ち込んでしまっています。どうして自分で生きていかれようかと絶望してしまっています。けれどもあなたは信仰のないこの私たちを引き受けて、その罪の重さに耐えてくださいます。私たちの重みに耐えてくださいます。十字架に至るまで、死に至るまで、他のものが逃げ出しても、あなたは信仰のない私たちをそのままご自分のよみがえりとともに天に引き上げ、神のもとにキリストの命丸ごとに隠してくださいました。だから生きることができます。必ず立ち上がることができます。私たちはこのあなたを信じます。死んだものをよみがえらせ、御用のために用いてくださる憐れみの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。